皆さん、おはようございます。12月5日の神出礼拝の説教、これから始めさせていただきます。早いもんでして、暦では、今年もう12月に、入ってしまいました。寒くなってまいりました。しかし、嬉しいクリスマスの、到来が間もなくであります。今日は、アドベントの第2の史実であります。このアドベントといいますのは、先週お話ししましたようにですね、救い主メシアの誕生をですね待つ時期であります。私たちはすでにもう救い主主イエスキリストがこの世に来られた、そのことを知って信じておりますが、主イエスキリストの前の時代の人々はですね、この救い主メシアが来られるということを待ち望みながらですね、与えられないままこの世を去っていったわけであります。旧約聖書に記されました預言者たちが、そうでありました。イザヤや、あるいはエレミア、エゼキエル、ホセア、いろいろな預言者の人たちが、おられましたけどもですね、このメシアの到来を見ることはできませんでした。今日はその中でこのエレミアの言葉を通しましてですね、アドベントのメッセージをですね、これから聞きたいと思います。今日この与えられました聖書はエレミア書の36章であります。このエレミア、預言者エレミアのですね時代ですが、このイスラエルの状況です。このアッシリアが滅びましたけども、支配者がこのエジプトに変わっただけでですね、国の苦悩は増すばかりでありました。この北ではですね、アッシリアを滅ぼしましたバビロニアがですね勢力を伸ばしまして、パレスチナの侵略の機会をですね伺っておりました。南のエジプト、北のバビロニアというですね二つの大帝国の狭間で、この小極小さい国でありますユダヤはですね右往左往するばかりでありました。その中でエレミアが預言者として立てられていったわけであります。イスラエルの国の中では、この支配者に納めるですね莫大な貢ぎ物をこの調達するためにですね重い税金が課せられまして、民衆は生活苦でですね埋めていたわけであります。しかし王や貴族たちはですね自分たちの栄華を求めるばかりでして、民衆のこの苦しみをですね顧みようとはしないのです。新しい王様エホヤキムという人がいましたが、この民衆のですね不満を鎮めるために、この神様が鎮座されるエルサレム神殿がある限り国は安泰だとしまして、この神殿礼拝をですね推し進めていったわけです。神殿に参拝すれば国は救われるんだ、生活は良くなるんだというですね信仰が民衆の間に広がっていきました。エレミアはですねそのような風潮に対しまして立ち上がりまして、神殿で説教を行いました。エレミア書のですね 7章のですね、一節以下を、見てみましょう。旧約の1188ページを開けてください。1188ページ、エレミア書7章ですね。7章の一節以下をちょっと読んでみましょう。主からエレミアに臨んだ言葉、主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダヤの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。このところでお前たちの道と行いを正し、お互いの間に正義を行い、気流の外国人、孤児、家父を虐げず、無実の人の血を流さず、異教の神々に従うことなく、自ら災いを招いてはならない。そうすれば私はお前たちを先祖に与えたこの地、このところに、とこしえからとこしえまで住まわせる。しかし見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいるが、それは救う力を持たない。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、知ることのなかった異教の神々に従いながら、私の名によって呼ばれるこの神殿に来て、私の前に立ち、救われたというのか。お前たちはあらゆる忌むべきことをしているではないか。私の名によって呼ばれるこの神殿は、お前たちの身に、目に、強盗の巣窟と見えるのか。その通り、私にもそう見える、と主は言われる。このように記されています。これはですね、紀元前の609年のことです。エレミアがこのようにですね、説教を行いました。ですね、紀元前609年、このようなことをしたわけです。神殿の祭司たちはですね、これを聞いて怒りまして、エレミアを捕まえてですね、殺そうとするのですけども、王の書記官の取りなしでですね、エレミアの一命は助けられます。これ以降ですね、エレミアは神殿の出入りをですね、禁止されてしまいました。時代は変わっていきました。紀元前の605年、バビロニアはですね、エジプトを破りまして、パレスチナの支配者となったのです。エレミアはですね、主がバビロニアを用いて、ユダヤを懲らしめようとですね、計画しておられることを知らされます。この公の説教をですね、禁止されたエレミアはですね、言葉をこの弟子のバルクに書き取らせます。それを神殿で読むように命じました。それが今日の36章の5節から7節です。エレミアはバルクに命じた。私は主の神殿に入ることを禁じられている。お前は断食の日に行って、私が口実した通りに書き記したこの巻物から主の言葉を読み、神殿に集まった人々に聞かせなさい。またユダの町々から登ってくるすべての人々にも 読み聞かせなさい。この民に向かって告げられた主の怒りと憤りが大きいことを知って、人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれない。このように命じるわけです。彼は言います。主の怒りと憤りが大きいことを知って、人々が主に憐れみをこい、それぞれ悪の道から立ち返るかもしれないというわけです。エレミアの預言が巻物に記されまして、その言葉は神殿で呼ばれました。36章11節以下にですね、その巻物が読まれた結果ですね、何が起きたかが書かれています。予言を聞いたこの宮廷の役人のですね、一部は言葉を真摯なものと受け止めました。ぜひ王に聞かせるべきだと主張しているんです。このままでは国は滅びる、悔い改めて政策を変えなければいけない。そのように思った人々は王宮に帰りまして、主だった人々と再度協議しました。そしてバルクを伴いまして王の前に出ました。王の前でエレミアの預言が呼ばれました。王は預言を聞きますと怒りまして、巻物を火にくべてしまったのです。本当に真剣にですね、預言を受け止めてほしいと願う家臣たちの声をですね、無視しまして、王は巻物を燃やしたわけです。燃やせば不吉な言葉は灰となって、呪いは消滅すると考えたからです。エレミアとバルクは王の前を逃れまして、燃やされた巻物のもう再びですね、巻物を制作することにかかったわけです。こうしてできたですね、巻物が今日のこのエレミア書のですね、中核を成しています。特にこの詩文の部分だと言われております。ユダヤはですね、これを契機に本当にこの急な坂道をですね、転げ落ちていくように破滅の道をたどっていきました。エホヤキム王はですね、度重なるこの予言と勧告にもかかわらずですね、悔い改めようとしないで、それから6年後の紀元前598年です、バビロニア軍はユダヤに侵攻しまして、エホヤキムは戦争中で亡くなってしまいました。その子供のエホヤキムですね、王様はエホヤキムでしたけど、その子供エホヤキムというんですが、その人はやっぱり王となりましたけども、バビロニア軍に捕虜として連れ去られて、バビロンの地で生涯を終えることになりました。そしてしばらくの小康状態が続いた後、紀元前587年、バビロニア軍が再びエルサレムに侵攻しまして、宮殿も神殿も焼かれて、国は滅び去ってしまったわけであります。悔い改めよ、そうすればお前たちはこの地で平和に暮らすことができる。主はですね、イザヤを起こしまして、エレミアを召しまして、繰り返し言葉を伝えられました。しかし預言の言葉は聞かれないまま、ユダヤは滅びの道をたどっていきました。預言とは何なのか、神様の言葉は無力なの、そのような疑問さえ湧くほどですね、予言は聞かれませんでした。エレミアはこの後エルサレムが滅びるまで予言を続けまして、エジプトで亡くなりました。 この弟子のバルクはエルサレムが陥落と同時にエレミアの死を見届けまして、その次第をですね、受難記としてまとめました。それがエレミア書の3分の部分を構成しています。バルクはユダヤに戻りまして、破局の中に沈む人々にエレミアの言葉を伝えました。エレミアの予言の成就を見た人々はですね、畏敬の念を持ってエレミアの予言と記録をですね、この廃墟となったエルサレムで、また捕囚の地バビロンで呼びまして、自分たちがなぜ滅ぼされたのかを知りまして、悔い改めたのです。エレミア書が最終的に編集されましたのは、この捕囚地バビロンだったとされています。人はですね、平和が破れて初めて神の言葉に耳を傾けるのです。どん底の中でこそ神の言葉は聞かれるのです。それから2500年もの間、エレミア書はですね、苦しむ人々に多くの慰めを与えてきました。記されました神様の言葉は、今日の私たちにですね、聖書という形で与えられているのです。この人々にですね、慰めを与えたその代表的な言葉が、エレミア書の31章31節から34節にあります。皆さん、旧約聖書1237ページを開けてみましょう。1237ページ上の段、エレミア書31章31節から読みます。見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。このようにですね、記されております。この言葉はですね、このエルサレムが陥落しまして、人々がすべての希望をなくしたときにですね、エレミアに語られたものです。このエレミアがこの最初にですね、巻物を書いたときから17年が経過していました。紀元前587年のこのバビロニア軍の侵攻でエルサレムは焼かれまして、王家が断絶して神殿も破壊されました。古い契約は破棄されました。その時エレミアはですね、主の言葉を聞いたんです。 見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来ると。都が破壊されて神殿が燃えて民は殺害され、生き残りの者はですね、異教の地に散らされました。その絶望の中で神は自ら壊されましたものを再び回復されると掲示されたわけであります。その契約は古い契約の更新ではありません。王家も神殿も断絶しました。古い契約を更新しても何の意味もないんです。人間に罪が残る限りですね、この契約を更新しましても、またこの人間の側からですね、破るだろうしですね、救済は神の恵み以外にはありえないんです。この契約は、私がこのエジプトの地から導き出した日に立てたようなものではないと。彼らは私の契約を破ったと言います。新しい契約においては、神が語りかけて人が聞くということ自体が廃止されまして、神様の意思がですね、直接人の心に置かれるということなんです。私たちの心に置かれるよということなんです。神様自らが人の心の中に住まわれるのです。私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記すと言いまして、神様は約束されたのです。この私たちがですね、洗礼を受けまして、主にある晩餐式を行ったり、あるいは聖餐式を守る理由はここにあるんです。自分の力による救いをですね、断念しまして、あなたに委ねますという行為が洗礼式です。そしてまた聖餐式であるわけであります。イスラエルの民はですね、あなたの神主に従いなさいと命じられました。その結果がこの破滅です。もはや人間の側からの救いは全くないのです。神様がその律法を人間の中において心に記す、このことのみにしか希望はないのです。私たちが神様の言葉に耳を傾けるときはです、自分が壊れたときだけですよ。打ちのめされてどうしていいかわからないときに、初めて神の言葉を聞こえてくるんです。エレミアは捕囚のために次のような手紙を出しました。エレミア書29章の11節です。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものであると言ってます。エレミアは国の滅亡とですね、民の離散をですね、祝福の計画と捉えているんです。私たちもこの与えられるこの悲しみ、苦しみ、神様からのですね、それを祝福と捉えるときですね、変わり始めていくことができるんです。私たちは神様の言葉をですね、悲しみや苦しみの中で聞くことが大事だと思うんです。神様は必ずいいようにしてくださると信じた時ですね、その悲しみや苦しみから立ち上がることができるんですよ。実際そうですね、本当によし、もう一度やろうという気持ちをですね、与えてくれるのが神様なんですよ。 それを神様の祝福などだと捉えるかどうかで人生が変わってくる。その経験はもう嫌というほどしてきたんじゃないでしょうか。捕囚の民はエレミアの予言をですね、真摯に受け止めて、捕囚地においてですね、新しい共同体を形成しました。国を失いました捕囚の民がですね、信仰共同体としてこの再生していった背景にはですね、エレミアの言葉が大きな役割を果たしたことは確かであります。主イエス・キリストはエレミア書を繰り返し呼ばれたに違いありません。捕らえられたあの十字架のために、捕らえられる前の日に主イエスは弟子たちと最後の晩餐を持たれました。で、エレミアの言葉を引用されてます。有名な言葉です。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。新しい契約、エレミアが待ち望んだ救いの契約はですね、キリストの血によって書かれたんです。主イエスキリストの十字架の後、弟子たちはキリストの出来事は何だったんだろうか。旧約聖書を読んでいた弟子たちは、あのエレミアの予言が成就したんだ、イザヤの予言が成就したんだという発見に至ったわけです。よし、それじゃあこれからそうなんだ、喜び勇んで皆この主イエス・キリストの出来事を伝え始めたわけであります。ですからですね、私たちはこの感謝して弟子たちと同じようにクリスマスの時ですね、十字架の前にひざまずいて感謝と喜びのですね、祈りを捧げる思いにですね、満たされるんじゃないんでしょうか。新しい契約をこの与えられたことにですね、感謝しながらこのクリスマスの日々をですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、アドベントの第二の主日、このようにして御言葉に聞くことができました。深く感謝いたします。エレミアの予言の通り、新しい契約が与えられた。御子イエス・キリストがこの世に来られた。そして十字架にかかってくださった。そして復活をされた。まさに褒むべきから御子イエス・キリストの到来。心から私たちもこのことを信じて歩んでいくことができますように、このアドベントの日々を守り支えてください。クリスマスの恵みがこの世のすべての人に豊かにありますよ。この時を感謝し、この祈り、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。